教えてベロニカ。はい、ということで今回も始まりました、教えてベロニカ。この番組ではリスナーの皆さんの質問に私ベロニカがお答えします。イエーイ。改めましてベロニカこと雷おこしです。私のお友達のかりんさんです。
かりんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回もかりんさんと一緒にワイワイお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
かりんさん、
はい、
髪の毛切りましたね。
そうですね、40センチくらいバッサリ切っちゃいましたね。
なんで切ったんですか？
そこからですか？特に理由はたまたまこう美容室の話になりまして、
うん、
いい美容室ないですかって会社の先輩にお伺いしたところ、ここがいいですよって勧められたんで、うん、じゃあ行こうっていうくらいで行ってまいりました。
ただ髪の毛を切っただけですか？
そうですね、髪の毛切ってカラーして
ヘッドスパに行ってきましたね。セットですか？それは。
そうです、セットです。
ヘッドスパって具体的にどんな感じでした？
はい、もうなんかちょっと近代的なベッドのようなシャンプー台に座らせられ、
うんうん、
シャワシャワされでその後揉み込まれるっていう感じでしたね。
なんか頭皮グイグイされるんですよね。
あ、そうです、そうです、頭皮グイグイされて、なんか綺麗な香油、香油っていうんですかね、ちょっとおしゃんなオイルを揉み込まれて、
う
ん、いい匂いの中マッサージを受けてきましたね。
あれすることによって何がどうなるんですか？
あ、一応先輩がおっしゃってたのが頭皮の健康を保つ役割があるそうですよ。老け予防だったり、
ほうほう、
その毛穴に詰まったゴミを取ったりするだの、
ほうほうほう、
うん、なんかいいことがあるらしいですよ。あとコリがあるそうなので、頭皮にも肩と同じように、
ほうほ
う、うん、だからそれを取るためにもやっぱヘッドスパ行った方がいいよっていうお話でした。
え、じゃあまた今度行くんですか？
いや、行かないです。
なんで？おすすめしたのに。
すごいすごいすごいいい、すごい気持ちよかったんですけど、
うんうん、
いや、まあそんなに定期的には行かないかな、うん、みたいな。
ヘッドスパってどれぐらい時間かかりました？
はい、コースによっていろいろ違うんですけど、私が行ったのは20分くらいのコースでしたね。20分のヘッドスパと他の、まあ、セットだのなんだのがつくみたいな。
20分以上もあるんですか？
40分とかありますよ。40分延々と頭こねくり回されるみたいな。
こねくり回される。
いや、それはまあどうなんでしょうね。40分こねくり回されたい方もいらっしゃるかもしれないですね。
あ、じゃあもう美容室出るときに頭やわやわですね。
そうですね、もうコリもなくなってやわやわ頭皮で、すごい綺麗な状態になるんじゃないですかね。
じゃあ転んだときすぐ血出ますね。
頭から頭皮から血が出ることってなかなかないんじゃないですかね。顔面からいってでんぐり返りするみたいな。
バナナの皮が落ちてたとして、それを踏んで滑って頭ゴーンドバ
ー。ああ、まあおこし先輩が好きな血ドバーのやつですね。
そうですね、うん、そっか、いいな、ヘッドスパか。私もなんか昔行った記憶はあるんですけど、
はい、
何か良かったかって言われるとそう記憶なくて、なんか今のヘッドスパってまた変わってるのかなと思ったんですけど。
ああ、そうかもしれないですね。なんかヘッドスパにもいろいろ流派っていうのがあるんですかね。あのハワイスパだったり、なんか他の観光地のスパだったり。
へー、なんかいろいろあるんですね。
うん、私はそのハワイアンスパっていうのを受けてきたんですけど、まあ、他の受けたことがないだからちょっとどれくらいハワイアンなのかはちょっとわからないんですけど、
そのなんかオイルとかも違うんでしょうね。
あ、そうかもしれないですね。花だったり木の香り、森の香りっていうんですかね、
うん、
そういうのがあったりするんじゃないですかね。
いいですね。
そうですね、ぜひ行かれてください。
そうですね、癒しを求めてる人にはおすすめかもですね。
そうですね、
うん、
これちょっとヘッドスパディスってません？
そんなことないですよ。私たちはわからないっていう人間だったっていう、
はい、いや、気持ちよかったのは気持ちよかったんですけど、まあ、その金額を出すのはちょっと辛いかなみたいな。
お酒いっぱい飲めるみたいな。ってる人はいますもんね。行ってますからね。
あ、そうですね、うん、みんなすごいな、輝いてる。
私も半年ぐらい行ってないですね。
それは行きましょう。
だっ って時間かかるじゃないですか。
そうなんですよね。私が行った時も3時間くらいいましたね、うん、やっぱり全部終わるので。もまあ髪長かったからですね。前は
腰ぐらいまでありましたよね。
ありましたね、ま、美容室行きたくないがゆえに伸ばしてたんですけど、うん、本当にそんな、なんか、うん、こだわりがあるとかではなく。え、絶対他の女性たちもいますよ。こうなんか跳ねるのがめんどくさいとか美容室行くのめんどくさいで伸ばしちゃう。
うーん、私が今それですね本当は切りたいんですよ。
あ、そうなんですか。
切りたいけど、みんなが、会社のみんなが次々に切っていくんですよ、うん、髪の毛を。
あー、そうですね、
乗り遅れるんですよ、うん、あの人も切っちゃった、あの人もバッサリ切った、あの人もバッサリ切った、なんか乗っかってる感じもするし。
いやいやいやいやいや、もうそんな、もう乗っかっていきましょうよ
いや、なんかそれならもう腰ぐらいまで伸ばしちゃおうかなとか考えてるんですけど。
いや、やめた方がいいと思いますね。
めんどくさいですよね。
めんどくさいですし、掃除も大変ですしね。
まあ夏までには行きますわ
応援してます。
はい、ありがとうございますチームハッピーヒルのラジオドラマ配信ブログでは、毎週木曜日にラジオドラマをポッドキャスト配信しています。 YouTube チャンネルでも同時に配信していますので、ぜひチャンネル登録をしてご視聴ください。花粉の季節になってきましたね。
ですね。
でもですね、私年末年始にかけて、
はい、
鼻水出っ放しだったんですよ今年の花粉早くないかと思って耳鼻咽喉科に行ったんですよね、
はい、あ、行ったんですね。
花粉じゃないよって言われて、まず今飛んでないって言われて、仮に今年飛ぶとしたら少ないよって言われて、じゃあ私何みたいな私は何にやられてるのか分からなくて、とりあえず薬はもらったんですけど、相変わらず鼻は詰まってますね。
あ、詰ま薬が効いてない状態なんですね。
そうですね。かりんさんは花粉症？
花粉はないですね。
いいな。
いや、一瞬なったんですけど、ちょっと住む地方を東日本に変えたら消えた。
いいな。
じゃあぜひ東日本に住まれてください。
いや、私東日本にいた時にも普通に花粉症でしたよ。
いや、東日本の山奥に住まないとダメですよ。
山奥こそなんか飛んでそうじゃないですか。
どうなんでしょうね。東日本のちょっと、まあ、山奥、日本海側にいたんですけども、花粉が飛んでなかったのか、戻ってきてからも花粉症出ず。
へー、まあ、いいな。
そうですね、まあ、鼻炎ではあるので年がら年中鼻ずるって感じではありますけどね
へー、なんか耳鼻咽喉科でもらう薬も、
はい、
私すぐ眠くなっちゃうから、
あ、眠くなる、
眠くならないタイプのやつもらってるんですけど、そうすると弱いのか、もうずっと飲み慣れてしまってるのか、あまり効かなくなってきてるんですよね。
それ先生に言った方がいいと思いますよ
でも違うお薬出された時に、はい、違う耳鼻咽喉科に行ったことがあって、
お、
そしたら あんまり合わなくて顔が腫れたんですよ。
え、アレルギーの薬でアレルギーが出たんですか
なんか顔が腫れてる気がすると思って調べたら、なんか副作用として顔が腫れる人もいますみたいな書いてて、私じゃんみたいな、それじゃん、
そう、
使うのやめましたけど。
あ、それがいいと思います。
それを言ったら、じゃあそれじゃないやつを出そうねってまた前の病院で言ってもらって、ずっとやってるんですけど効かない、はい、
もう一回先生とお話をされた方がいいかと
どうして病院ってあんなに混むんですかね。いや、私お正月明けに行った時も、
あ、お正月明けは仕方ないですよ、連休明けですもん。
10時からの耳鼻咽喉科で9時半に行ったんですよ。すで、に30人ぐらいもう名前書いてあったんですよ。
すごい、みんなアクティブ、病院に行くのに。
だから診察受けて、
はい、
薬もらってお会計するまでで2時間半かかりましたもんね。
え、きついですね、それは確かに。お疲れ様でした。
なんか予約制の病院増えてほしくないですか。
え、でも私行くところ大体予約制ですね。
耳鼻科？
耳鼻科？耳鼻科、あ、予約してから行きます私。
へえ、
でもまあ最近耳鼻科行ってないですね。社会人になってから一回も行ったことないかもしれません。
うらやまいいな。
いや、なんか行ったら結局同じような薬が処方されるだけなので、
うん、
だったらもう市販薬でいいやろっていう。
私市販薬の方が寝ちゃいますね。 さらに。
あ、そういう体質なんですね。私結構丈夫なんで。
あ、なんか一時期その鼻詰まり用の鼻水が止めるよっていう薬があって飲んでたんですよ、はい、喉はカラカラになるわ、
あ、
眠たいしで大変だったんですよ。
うん、
市販薬あんま苦手で。
あ、そういう方は確かに病院行かれた方がいいと思います。
ですよね。
うん、これからもっと大変な時期になってきますけれど頑張ってください。
ありがとうございます。
でも今年は少ないらしいんですね。
らしいですけどね、うん、私は何かに反応しているらしく。
それはアレルギー検査をしましょう。
アレルギー検査も高いですからね。
体に関することなので、はい、行かれた方がいいと思います。
かりんさんも気をつけてくださいね。
まあ、私は元気なんでですね大丈夫です。ありがとうございます。
なんでそんな淡々と言うの。ひどいな。
いやいやいや、おこし先輩の体調を心配してるんですよ。
ありがとうございます。
お
そうか、花粉症じゃないのか、羨ましいな。
はい、
花粉の皆さん気をつけてくださいね。
さい、
今年は少ないらしいですけど。教えてベロニカ
萌え。
さてさて、カニさんは苦手なものとかありますか？
苦手なもの？
食べ物でもいいですし、はい、こういう言動が嫌いとか、これはできない無理ですとか。
ああ、そうですね、私あの人のハンカチ拾うの嫌です。いや、お手洗いの前とか、まあ会社じゃなくてもこうあるじゃないですか。やはりこう、そうですね、ハンカチを落とされる方がたくさんいらっしゃるんですけど、それをまあ忘れ物として係の方に届けた方がいいんだろうなっていう、まあ、気持ちはあるんですけど、
うん、
なかなかこう手を伸ばして拾うっていうことがなかなかできないんですけど、うん、まあ、最近は頑張って拾ってます。
なんで拾えないの？
誰かが手を拭いたハンカチじゃないですか。拾えます、
うん、
誰かがくしゃみしそのハンカチでヘクチーってしてるかもしれないんですよ。
後で手洗えばいいじゃないですか。
いや、そうですけど、それ言ったら全般に触れるかもしれないですけど、
あまり特に私は気にせず拾えちゃうタイプですね。
そうなんですか。私あの反対から人が歩いてきたらその人に任せちゃいます。
あ、ハンカチが落ちててっていう状況で、
で私しかいないときはしゃなしやなって拾って係の方にお届けするまでしますけど、あまり好きではないですね。
なんか汚く感じるってことですよね、結局は。
まあ、多分そうだと思います。本当そのハンカチの方に対してはすごい失礼なことを言ってますけど。
ハンカチじゃなくてハンドタオルが落ちてた時は、
一緒です。一緒じゃないですか。ハンカチとハンドタオルって違います？
いや、なんか物が変わったらいけるのかなと思った。ダメなのか。
ダメですね。はい、おこし先輩ってダメなものとかあります？
私好き嫌い激しいんですよ。だから、
でもハンカチは拾えるんですよね。
拾える。
じゃあ誰かの歯ブラシとかは？
誰かの歯ブラシを使うってこと？
いや違う、使うんじゃなくて、あの
歯ブラシが落ちてました、
お忘れ物で歯ブラシ落ちてましたよって拾います？
別に剥がれますよ。ダメですか？
嫌です。
別にあのブラシの部分をギュって握るわけじゃないんですよ。
いや、そうですけど、嫌じゃないです、気分的には。
別に。
ああ、
じゃあそういう人がいるって思うと触らない方がいいですよね。誰かが触ったかもしれない、捨ててやるみたいになっちゃいますよね。
でも意外とマイノリティかもしれないですよね。いや、こんな話をしないので普段。いや、話します？そんないきなり、
うん、
歯ブラシ触れます？
しないですね。
ですよね。
うん、歯ブラシか。いや、別にどうもないな。
じゃあなんだろう、逆にどんなの無理ですっていうのはあります？絶対これは無理みたいな。
手作り無理。
誰であっても。
人によるけど、でも基本的にあのその人の台所が見えないのは怖いじゃないですか。なんか、
あ、お母さんの手作りのおにぎりは食べれるけど、近所のおばさんの手作りのおにぎりは食べれないよっていう感じですか？あ、でもそういうのはよく聞きますね。手作りやみたいな。
仮にラップで巻いてあっても、
うん、
ラップ越しにそのおにぎりを握ったのか、
うん、
手で素手で握って、うん、その後ラップにつるくくんくるんだのかによりますよね。でも基本的に他の人が握ったおにぎりは食べたくない。
ああ、 ありますね。そういう
平気ですか？
人によるかなって思いますね。
素手で握ってあるおにぎりは基本食べれる。人にもよるだろうけど、
食べれるのかな。いや、私結構前の会社とか今まで働いてきた会社でなぜか知らないんですけど、お姉様方から手作りのお弁当をいただくことが多くてですね。
へ
え。はい、まあその時は食べてましたけど、よく知ってる人なら食べれるのかな。でもパッと考えて隣の人からいきなり手作りのおにぎり渡されたらちょっと嫌ですね。
そう、なんか昔はね、よくほらドラマとかでも、おかず余ったからどうぞとかいうシーンあるじゃないですか。
ありますね、お裾分け文化。
そうそうそう、私あれ無理ですね。仮に一人暮らしをしていて、
はい、
ピンポンはーいって来て、
はい、
ちょっと余ったんでどうぞって言われたら、そのタッパーはとか考えちゃうんですよね。
おこし先輩、それは潔癖という感じで、
それも極端なんですよね。これはいいけどこれはダメとか。でもなんかそのタッパーってどうしてたみたいな。ちゃんと洗った？
洗ってないタッパーを使うご家庭もなかなかいらっしゃらないでしょうけど。
洗い方もあるじゃないですか。ちょっとズルズルしてても平気な人と、
キュッキュッって
それです。
あ、それは確かに私キュッキュッってなるまで洗っちゃう派なので。
ほら、なんかお正月とか年末年始に親戚の家に行くと台所事情とか見れるじゃないですか、
はい、そうですね。
なんかなんだろう、脂っこいものの鍋をなんかドロドロのままスポンジでギューって洗っていく人いるじゃないですか、スポンジ汚れるよみたいな。そのスポンジでまた違うの洗うんでしょ、ズルズルいろいろ広まるよっていう、ああいう感じで洗われてしまうと全部嫌なんですよね。
まあ確かに汚れが次のところにズルズルっていっちゃうからですね。
そういうのがダメで。
ああ、そう言われたらそうかもしれないですね。
あと関係ないけど、人の帽子もかぶれないですね。
人の帽子をかぶる機会はないですよ。
ないけど、いや、なんかこの帽子よくない、かぶってみるなんて言われた日には、いや、いいです、大丈夫です。
いや、そのシチュエーションなかなか独特じゃないですか。
前、はい、あのハロウィンの時にカツラかぶってきてる人がいたんですよ。オレンジ色だったかな。どうしたとか思ったんですけど、なんかみんなが、え、私もかぶってみたい、私もかぶってみたいってかぶり回してたんですよ。わあ、よくかぶれるな、私無理だと思ってたんですけど、かぶ、はい、るって言われて、大丈夫って言ったのにかぶせられて、
あ、嫌なやつ、
いやーってなって。
かわいそう。
無理でしたね、人のカツラも。
それは大多数が無理じゃないですかね。
でもそのノリで帽子も同じ感じなんですよ、私は。かぶらせてみたいな、どうぞどうぞつって、じゃあかぶってみる、無理です。となるとヘルメットも無理ですね、
はい、そうですね、ヘルメット危険ですね。まあ災害時はちゃんとかぶってくださいね。
そうだな、無理だな。
なかなか無理なラインって人によって違いますね。
ハンカチは私全然いいんですけどね。
私カツラは嫌だな。なんかそう言われると私の方が潔癖なのではっていう疑惑が来てしまうんですが。
そうですね。
それはそんなことは、私一応ほら手作りのお弁当食べれてましたし。
私無理ですね。
美味しかったですよ、皆さんお料理上手だったので。
なんかトリュフ作ったよって言われて、
それは嫌です。
何も言ってないのに。
いやいや、トリュフってあのコロコロするやつですよね。
そうです、そうです。
あの半生っていうか生クリームわざわざ混ぜてぐっちょんぐっちょんにして、固めて手でクリクリして、おー無理。
ビニール手袋してればまだいいんですよ。
それは全然大丈夫です、お店と同じ作り方ですね。
でもほら素手でさ、こうわかる、このってやってたら
嫌だ、嫌だ、嫌だな、それは嫌だな
っていう理由で、私もトリュフはもらわなかったです。でもそうやって作ったよって言われずに、手作りだよだけでどうです？
手作りだよだけだったら大丈夫ですかね。まあ私そんなのもらったことないですけど。
そんな悲しいこと言わないで。
いや、むしろ 手作りチョコレートをもらう機会ってあります？
ないです。
え、なんでなんでその話題今出しました？
いや前の職場で、
はい、
トリュフ作ったんだ、いる？たくさん作ったんだ、いる？って、うん、いや、どうやって作ったの？
あ、聞いたんですか？
聞いたの？
聞いたんですか？
作ったんだ、どうやって作ったの？こうやってこねて作ったんだ、あ、大丈夫？
強い
大丈夫って答えて。ちなみに関係ないんですけど、
はい、
無理なものは無理ってはっきり言います？
あ、人によりますね。なんか仲が良かったらごめんちょっとそういうの苦手って言えますけど、先輩とか上司とかに俺食えよって言われたら、うっす、いただきますって言います。
ダメだよ。
なんで
ちゃんとダメだよ、言わなきゃダメだよ。
いや、やっぱりちょっと体育会系で生きてきたので、もうそこはいただきますってなりますね。
いや、なんかね、今の話をしたのが、
はい、
同級生が、
はい、
なんかこの間話してたのが、
はい、
映画見ないんだよねみたいな話をしてた時に、
ああ
高校の時さ、誰々と映画見に行かないって誘ったんだよね、
ほうほうほう、
私を誘ったらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
全く記憶がないんですけど、
おっと
そうだっけって、そしたらさ、私映画見ないからって言って断られたんだよ。
強い強い。
そのこと言った？うん、まあ見ないけどみたいな。
まあ見ないですからね、
うん、っていうのがあったんですよ。その後にまた別の日に、
はい、
ホワイトチョコの話になったんですよね。
お、
私ホワイトチョコ苦手でさみたいな、あんま好きじゃないんだよねって言ったら、はい、ああ高校の時にさ
めっちゃ高校の時断ってるやないですか。
高校の時にダンスのホワイトチョコのやつがハマってたらしいんですよ、その同級生が。
あ、なるほど。
で、食べるって聞いたらしいんですよ私、はい私ホワイトチョコ嫌いなんだよね。
あの同級生さんに対してすごいこう言葉尻が強いというか
って言ってたらしくて、私そんな高校の時ツンケンしてたかなみたいな、ごめんねと思いながら
尖ってたんでしょうね。
そんなはっきり言ってたかなって。でも言ってたみたい
ね。そうですね。でもまあそれでも今なおこうそのお付き合いをされてるっていうことはすごくいい方なんでしょうね、その同級生さんは。
そうですね、心広い方ですね。
そうですね、
ありがたいわ。
私だったらはごめんって言って終わっちゃうかもしれないです、関係が。
は、私との関係終わり。
悲しい。いや違いますよ、違いますよ、
気をつけます。
ちょっと待ってください、違いますよ。あの高校の時ですよ、まだこう、うん、私がピュアピュアだった頃ですよ。
今ピュアじゃないのか。
いや、それなりに揉まれてますから傷つかないですよそれくらいじゃ。
あ、
そうですね、ホワイトチョコ食べるって言われて、え、ホワイトチョコ嫌いって言われたら、ごめんねごめんねって言って終わってたと思います、高校時代。
高校生の同級生じゃなくてよかった。
そうですね、先輩でよかったです。
よかったよかった、嫌われるところだった。
今は何を言われても大体全てこうそうっすかってなるんで大丈夫ですよ。
カリさん強いね。ちょっと私見習おうと思います。
ありがとうございます。2020
年の目標はちょっと心穏やかに広くっていう感じで。
あ、私も心穏やかに余裕を持って生きていきたいですね。
そうですね。
はい、
ということで長々と喋りましたけれども、はい、心残りはありますか？
え、もうこれで私の出番終了ですか？
今度も出てもらいますけど、なんか言わなきゃみたいなことあったらなと思って。
いや、今のところないですね。もうだいぶこうおこし先輩と私のこう溝がちょっとずつ埋まったかなと思うので。
溝あったんだ、悲しいな。溝あったんだ。
え、違う、いや、山がさらに山になったみたいな。
あ、
越えられない山とかじゃなくて、こう一律積もった関係の山が。
わかりました。
うまいこと言えない。
ということで長々とお話ししましたけれども、また来週もそれ以降もずっとカリンさんとお話をしていく予定ですので、よかったら聞いてくださいね、
はい、よろしくお願いします。お願いいたします。
それでは来週もよろしく。来週じゃないや来週じゃないや、
次回
また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではバイニョー。